広報長泉2016年6月1日号ナンバー1268、発行長泉町役場、編集行政課、電話 055-989-5500、 郵便番号 411-8668、 静岡県駿東郡長泉町中尖828、ホームページ http://japan.nagaizumi.org、 e メール行政アットマーク nagaizumi.org、 翻訳声のサークルあけぼの。記事は一部割愛してお届けしています。1日号の後、障害学習だより福祉長泉があります。続けてお聞きください。今月の表紙は、そば粉を混ぜる子どもたちの写真です。みんなでそば打ち体験、西区地域セミナー。5月14日土曜日、西区公民館でそば打ち体験が行われました。これは、西区地域セミナー主催の第1回目の講座で、子どもからお年寄りまで多くの区民が参加し、楽しみながらそばを作りました。出来上がったそばはみんなで美味しくいただきました。特集主なお知らせ。守れ我が町長泉町消防団。守れ我が町長泉町消防団。消防団とは、消防団は全国各地にある歴史と伝統に培われた組織で、地域の火災や災害から住民を守る主要な担い手です。現在消防団は全国で2200団を超え、総員86万人の国内最大級の消防組織となっています。阪神・淡路大震災以降、地域密着性、要員動員力、即時対応力に優れた点が注目され、東日本大震災においても身を挺して住民の安全を守ろうとした活躍ぶりに改めて関心が集まり、その重要性が見直されました。消防団員とは、消防団員は消防活動を仕事として生計を立てているわけではなく、また消防の仕事が副業というわけでもありません。消防団員はそれぞれが会社などに勤めながら、火災などの災害が発生したときに消防署員とともにその対応にあたります。消防団への入団は義務でもなく、強制されるべきものでもありません。消防団員は自らの地域は自らで守るという郷土愛護の精神に基づき、個人の自由意志で入団し活動しています。我が町の消防団。町消防団は消防団長と副団長、本部部長、女性消防からなる団本部と、町内の各地域を担当する4つの分団で編成され、平成28年4月1日現在、総員134人が所属しています。本部員は消防団全体を指揮監督し、分団員は平常時においては緊急時に備えた消防訓練や水防訓練などを行い、教養や技能の向上に努めているほか、火災予防の巡回や各地区の行事に参加し、地域との連携を図っています。女性消防団員も街頭広報や幼稚園保育園を訪問し、防火啓発などを推進しています。町の安全に役立ちたい、若い力が必要です。インタビュー。長泉町消防団第一分団、富士乳業株式会社に勤務している加藤文弘さんに聞きました。下長久保区選出、消防団員6年目。入団したきっかけは、東日本大震災のニュースで消防団員の地域での活躍が紹介されていたのを見て、自分も生まれ育った町の安全を守りたいと思ったことがきっかけです。また父親が消防隊員なので、その影響もありました。入団してよかったと感じたことは、 地域の祭りの警備などを消防団が行うこともあり、地域の方との交流が増え、名前や顔を覚えてもらえることです。また、会社の防災対策や防災訓練などで、消防団で得た知識や経験を活用することができることです。消防団員として、今後どのように活動していきたいですか？有事の際には、被害を最小限に抑えられるよう、訓練に励みたいと思います。また、地域とのつながりを大切にしていきたいです。長泉町消防団の課題は、団員の人数が定数を満たしてなく、団員の平均年齢が高いことです。20代の団員が少ないので、もっと若い人たちに活動を見てもらう機会を増やして、消防団に興味を持ってもらいたいです。インタビューを終わります。消防団員募集。全国の消防団員数は年々減少しており、町の消防団員数も定員160人に対して、在籍人数は134人です。ここ数年、団員数は横ばい状態を維持していますが、定員に対する充足率は 90% を下回っていて、町の消防団員が不足している状態が続いています。災害が多様化、大規模化している今日、地域の防災力の向上のためには、消防団員の定員確保が必要不可欠です。消防団員に関する制度。消防団員には、その任務の危険性や重要性を考慮し、様々な制度があります。年報酬、分団員、3万6000円から4万7000円。出場手当、災害出場2000円、訓練など1500円。退職報奨金制度、2年以上勤務し、退団した団員に在職年数や階級に応じて支給されます。表彰制度、職務にあたって功労功績があった場合に表彰されます。消防団応援事業、消防団サポーター事業、町商工会と締結し、団員が町内の協力店を利用したときに特典を受けられます。消防団に入団するには、消防団員は随時募集しています。訓練の様子を見学することもできますので、お気軽にお問い合わせください。入団資格、次のすべての項目を満たす方、町内在住在勤の方、18歳以上の方、高校生を除く、身体健全の方。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。 情報ステーションプラス、平成28年度の区長の皆さんを紹介します。平成28年4月1日現在、継承略します。区名、区長名の順にお伝えします。元長久保、石田春夫、上長久保、井出隆夫、屋台住宅、井口淳、八部平、渡辺博明、下長久保、星谷修一、池田、富田誠、小尻住宅、原田聡、矢戸、富澤正弘、駿河平、池部慎一郎、南一色、渡辺豊、東部南一色、山田大地、なめり、芹沢宏、東方自治会、黒川一馬、上尖、掛橋正信、総ヶ原、森川宏、エンゼル、内田和夫、中尖、土屋誠一、東レ自治会、青田雄太郎、お磯、井上博之、新野町上、相沢義弘、新野町中、関野信久、新野町下、飯田勝利、相坪、上枝正樹、シャルマン、上森武、駅上、相川信夫、駅中、米山武義、駅下、三輪智美、鈴木原上、 遠藤義則、鈴木原下、平瀬清人、シャリエ南、木下昌司、シャリエ東、桑重武、西、二宮正則、原、山下勇、東、小坂君俊、三軒屋、山田勲、エンゼル西、三島太鼓、グランツ、小野浩二、杉原、村島実、原文、信田隆、高田、松沢輝夫、竹原、高橋俊明、シャルマン竹原、西川忠宏、本塾、坂間福治。安全安心な住みやすい町を作るため、自治会、区に加入しましょう。自治会は地域を快適で住みやすくするために結成された任意の団体で、空き巣などの犯罪防止や災害時の救援活動などでも重要な役割を果たしています。町内には現在43区あり、広報長泉の配布や回覧などを通して、町のさまざまな情報を区民の皆さんへ伝達しているほか、工夫を凝らした交流活動なども行っています。住んでいる地域がどこの区かわからないなど、不明な点は行政課までお問い合わせください。問い合わせ、行政課、電話 989-5500。 平成27年度情報公開制度、個人情報保護制度の利用状況をお知らせします。町では、情報公開条例や個人情報保護条例に基づき、町の保有する情報を公開しています。平成27年度における制度の利用状況は次の通りです。公文書開示などの状況、請求件数2件、処理の状況、部分開示1、不開示1、自己情報開示などの状況、請求件数29件、処理の状況、全部開示20、部分開示5、文書不存在4。なお、公文書開示請求の処理に対する不服申し立ては1件でした。情報公開制度。町の保有する情報を公開することにより、町民参加の推進と公正で開かれた町政を実現することを目的としています。個人情報保護制度。町が保有する個人情報の開示、訂正などを請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利、利益の保護を目的としています。個人情報取扱事務の届け出件数。町で平成27年度末に取り扱っていた個人情報に関係する事務の件数は644件でした。開示を請求したい方は、公文書の開示または自己情報の開示を請求したい方は、行政課へお問い合わせください。問い合わせ、行政課、電話989-5500。平成28年度自治功労者表彰式が開催されました。町政の発展に尽くされた方々の功績を称えるため、毎年自治功労者表彰式を開催し表彰させていただいています。今年度は5月15日日曜日にコミュニティ長泉で表彰式を行いました。継承略します。自治の進展に貢献、渡辺雄太郎、三島市。教育の振興に貢献、有賀優子、西。川野則夫、池田。淵上幸子、三軒屋。石田春夫、元永久保。大場正義、小木曽。田辺則和、新野町下。スポーツの振興に貢献、勝谷博士、竹原。杉山康史、新野町下。文化の振興に貢献、 伊藤真理東、社会福祉の増進に貢献有泉明本塾、石原英二上戸刈、今宮秀夫杉原、岩田千武駿河平、大島雅子駅上、奥村涼子駿河平、佐野英子下永久保、高田純子竹原、南波勝恵中戸刈、原高夫西、星谷和弘下永久保、森永民子竹原、大沼義和竹原、浅賀貢杉新野町下、内川茂美沼津市、内田隆清水町、小寺貴子沼津市、佐藤正樹沼津市、保健衛生の向上に貢献稲村雅子新野町上、紀藤治沼津市、文高尾駿河平、栗田紀孝元永久保、後藤勲中戸刈、災害の防除に貢献安藤康夫中戸刈、井出一正元永久保、勝又俊久本塾、皆口智彦駅中、交通安全に貢献石原新一総ヶ原、久保久夫本塾、田代八重子上戸刈、日吉勤下永久保。問い合わせ行政課電話 989-5500。
情報ステーションプラスを続けます。第32回少年の主張大会にお越しください。町内の小中学生高校生の代表による少年の主張大会を開催します。少年の主張大会は日常生活の中で感じていることや考えていることを発表し、時代を担う青少年としての自覚と自主性を育むことを目的として毎年行われています。児童生徒が伝える素直な気持ちをぜひお聞きください。時6月19日日曜日午前10時30分から正午の予定です。ところコミュニティ長泉、入場料無料、直接会場にお越しください。内容、小学生の部、佐藤康介さん長泉小6年生、もったいないから考えたこと、金指大成さん南小6年生、祖父が教えてくれたこと、内田琴音さん北小6年生、相手を信じること、中学生の部、西島康平さん長泉中3年生、言葉のあり方、塩見拓人さん北中3年生、仲間。高校生の部、鈴木優子さん千徳高校3年生、おもてなし。問い合わせ障害学習課電話 986-2289。 ベルフォーレ開館20周年記念ガーマルチョバサイレントコメディジャパンツアー2016、約2年半ぶりにあのガーマルチョバが長泉に登場。おなじみのガーマルショーや短編作品に加え、期待の長編作品街の日を披露します。時10月9日日曜日、ところベルフォーレ、会場午後5時、開演午後5時30分、入場料は全席指定で一般5500円、高校生以下3500円、未就学児は入場できません。問い合わせベルフォーレ、電話 989-0001。 チケットはベルフォーレコミュニティ長泉、三島裾野の各文化会館、沼津三島のプレイガイド、E プラス、チケットピア、ローソンチケットで販売します。ベルフォーレ友の会会員先行販売開始は6月11日土曜日、電話予約は午後1時からです。一般販売開始は6月18日土曜日、電話予約はベルフォーレのみで午後1時からです。チケット販売時間、ベルフォーレ午前9時から午後9時、毎月第1月曜日は休館です。 祝日、休日の場合は翌日が休館となります。コミュニティ長泉、午前9時から午後5時15分、毎週月曜日休館です。月曜日が祝日、休日の場合は開館します。情報ステーション、はじめにお知らせです。6月は児童手当の支給月、現況届を提出する月です。6月は児童手当の支給月です。今回は2月、3月、4月、5月分が支給されます。金融機関や口座名義を変更したとき、子供が生まれたとき、子供を養育しなくなったとき、公務員になったとき、住所変更をしたときは必ず手続きをしてください。支給日、6月13日、月曜日。現況届の提出が必要な世帯に案内を送付しますので、届け入れをしてください。提出期限、6月30日、木曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。 母子家庭等医療費助成受給者証の更新手続きをお忘れなく。受給中の方には案内を送付しますので、届け入れをしてください。また現在受給していない母子・父子家庭の方でも、平成27年中の所得によっては受給できる場合がありますので、お問い合わせください。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、子ども育成課、電話 989-5528。 長泉町医師クラブの医師による無料の健康相談をご利用ください。生活習慣が気になる方、禁煙について相談したい方、体調のことで医師に相談してみたい方など、お気軽にご利用ください。6月の相談時、6月23日木曜日、午後1時30分から午後2時30分、ところウェルピア長泉、担当医佐波子和弘医師、佐波子内科クリニック院長、内科医です。対象、町内在住の方、定員先着順で4人です。申し込み期間、6月6日月曜日から21日火曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 有害鳥獣捕獲を実施しています。鹿、猿などによる農作物などへの被害が発生しているため、重機及び罠を使用した有害鳥獣捕獲を実施しています。捕獲の際には安全を十分確認しながら行いますが、捕獲期間中は山林への立ち入りは控えてください。捕獲地域、東野、元長久保、上長久保、下長久保、南四季の山間部全域。捕獲活動を行っている地域には看板を設置します。捕獲期間、平成29年3月までの土曜日及び日曜日。捕獲方法、重機及び罠。7月から9月は原則罠のみで捕獲を行います。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、産業振興課、電話 989-5516。 6月は土砂災害防止月間です。近年、降雨の長期化やゲリラ豪雨の発生などにより、国内では土砂災害が頻発しています。土砂災害は多数の家屋倒壊や死者が発生する恐ろしい災害です。土砂災害防止月間を機に、皆さんも自分の地域の危険な場所を確認したり、避難場所までの経路を歩いてみたりするなど、万が一の事態に備えておきましょう。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。 65歳以上の方に介護予防のための基本チェックリストを送付します。高齢になっても元気で生き生きと生活するためには、自分の心身の状態を知ることが大切です。6月中旬に送付される基本チェックリストを利用して、生活機能の低下を早期に発見し、生活改善のきっかけとしましょう。リストに必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。お答えいただいた内容をもとに、結果表などを後日送付します。対象、 平成28年7月1日現在で65歳以上の方、要介護・要支援の方を除きます。問い合わせ長寿介護課、電話 989-5537。 静岡県介護支援専門員実務研修受講試験を行います。介護・医療・福祉の資格をお持ちの方で一定の条件を満たすと、介護支援専門員実務研修を受講するための試験を受けることができます。スキルアップができる年に一度の機会です。該当する方はぜひチャレンジしてみてください。試験日10月2日日曜日午前10時から正午、ところ静岡県立大学静岡市、日本大学三島市。詳細はお問い合わせください。問い合わせ長寿介護課、電話 989-5511、 県介護保険課、電話 054-221-2317。 下水道を適切に利用しましょう。下水道に流すことができるものはトイレやお風呂、台所の汚水に限られます。異物などにより下水道施設が故障すると正常な排水ができず、汚水が溢れ出す恐れがあります。紙おむつやタオル、水に溶けにくいティッシュなどは絶対に流さないでください。また飲食店や食品製造の事業者の方はグリーストラップ、食べ物など細かいゴミや油などを流さないための設備の利用などによる適切な排水を心がけてください。問い合わせ上下水道課、電話 989-5524。 生ごみ処理機器等設置費補助金制度をご利用ください。町では生ごみ処理機や生ごみ堆肥化容器コンポストの購入補助を行っています。対象、町内在住の方、または町内に事業所を有する方。補助額、購入費の2分の1以内。生ごみ処理機、機械式、上限額3万円、1世帯または1事業所につき1基までで6年以上使用することが補助条件です。排水機能のあるものは対象になりません。生ごみ堆肥化容器、コンポスト、上限額4000円、1世帯または1事業所につき2基までで3年以上使用することが補助条件です。申請場所、暮らし環境課、問い合わせ、暮らし環境課、電話 989-5514。 町職員の服装軽装化にご理解をお願いします。町では地球温暖化防止対策及び空調温度の適正化の観点から省エネ・節電を図るため、職員がノーネクタイや軽装で執務を行っています。皆さんのご理解とご協力をお願いします。問い合わせ暮らし環境課、電話 989-5514。 電子申請をご利用ください。電子申請とは、紙により行われている申請や届け入れなどの手続きをインターネットを利用して行えるようにするものです。役場などの窓口へ出向いて行っていた申請、届け入れなどの手続きがインターネット接続環境さえあれば、役場などの窓口の開帳時間を気にすることなく、いつでもどこからでも行えます。すべての手続きではありませんが、水道の使用開始・中止の届け入れをはじめ、現在は25の手続きについて電子申請ができます。詳しくは町ホームページの電子申請のページにあります。問い合わせ企画財政課、電話 989-5504。 不動産取得税の納付をお忘れなく。平成27年中に新増築された家屋、県が直接調査・課税したものを除きますについて、所有者に対し不動産取得税が課税されます。忘れずに納付をお願いします。納付期限8月1日月曜日。問い合わせ沼津財務事務所、電話 920-2033。 無料電話相談子どもの人権110番をご利用ください。いじめや体罰、不登校や虐待などに関する相談を行っています。6月27日月曜日から7月3日日曜日は 子どもの人権110番の教科週間です。教科週間中は土曜日、日曜日も相談を受け付けます。相談時間、6月27日月曜日から7月1日金曜日、午前8時30分から午後7時、7月2日土曜日、3日日曜日、午前10時から午後5時。相談電話、フリーダイヤルです。0120-007-110。問い合わせ、静岡地方法務局、電話 054-254-3555。狩猟免許試験予備講習会を開催します。時、7月18日祝日、午前9時50分から午後4時、ところ静岡老政会館、静岡市葵区黒金町 5-1。 詳細はお問い合わせください。問い合わせ、静岡県猟友会事務局、電話 054-253-6427。農薬危害防止運動を実施します。6月から8月は農薬の使用が増える時期です。農薬のラベルをよく確認し、適正に使用することにより、安心安全な農産物の生産、農薬使用者及び周辺住民の安全、周辺環境の保全を推進しましょう。問い合わせ、東部農林事務所地域振興課、電話 920-2161。労働保険料などの申告納付はお早めに。労働保険の概算、確定保険料、石綿健康被害救済法の一般拠出金の申告納付の時期となりました。忘れずに申告をお願いします。申告期限7月11日月曜日。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、静岡労働局、電話 054-254-6316。次は募集です。図書館講座、一般公開講座参加者を募集します。戦国時代に男の名で家督を継いだ女城主井伊直虎、戦国を生き抜いた女の激動の生涯について分かりやすい講座を開催します。時、7月20日水曜日、午後7時から午後8時30分、ところコミュニティ長泉、会場午後6時30分、演題、女城主井伊直虎、講師小和田哲夫さん、静岡大学名誉教授、定員先着順で70人、参加費300円、申し込み時にご用意ください。申し込み開始は6月10日金曜日からです。町民図書館の窓口でお申し込みください。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801。 ラジオ体操でみんな元気に、ラジオ体操講習会参加者を募集します。日常的に体操を行うことで健康づくりができるよう、ラジオ体操の普及を進めています。そこで、普段行っているラジオ体操をより効果的に行うため、ラジオ体操講習会を開催します。時、7月2日土曜日、午前10時から正午、ところ、ウェルピア長泉、内容、ラジオ体操の実技指導、講師、青山俊彦さん、NPO 法人全国ラジオ体操連盟理事長、小野理沙さん、NPO 法人全国ラジオ体操連盟指導委員、定員先着順で100人です。参加費は無料です。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 989-5510。
初心者向けファミリーバドミントン教室参加者を募集します。スポーツ推進委員が主催する初心者向けの教室です。時、7月1日金曜日から9月2日金曜日の毎週金曜日、全9回です。午後7時30分から午後8時45分。8月12日金曜日はお休みです。ところ、町民体育館北中。7月22日金曜日はウェルピア長泉で行います。定員30人程度、先着順です。参加費1人900円です。持ち物と詳細はお問い合わせください。申し込み期限6月24日金曜日、電話でお申し込みください。問い合わせ、 健康増進課、電話 989-5510。 桃沢悠悠隊夏参加者を募集します。この夏、桃沢で新しい自分を発見しませんか。時、7月9日土曜日から10日日曜日、1泊2日、ところ、桃沢野外活動センター。対象、小学校4年生から6年生、定員30人、先着順、参加費2000円、申し込み期間、6月11日土曜日から19日日曜日。電話でお申し込みください。問い合わせ、桃沢野外活動センター、電話 987-5100。 布造りの作り方講習会、参加者を募集します。スリッパー代わりに室内化けにすると気持ちいい布造りを作ってみませんか。時、6月22日水曜日、午後1時から午後4時、ところ、シルバー人材センター、定員20人先着順、参加費1500円。材料費を含みます。電話でお申し込みください。問い合わせ、シルバー人材センター、電話 988-2670。 第10回、長泉町ゴルフ大会、参加者を募集します。時、7月26日火曜日、午前7時から、ところ、富士エースゴルフクラブ、東野 655-1、対象、町内在住、または近隣市町の方で構成された4人1組です。個人での参加を希望する方はご相談ください。定員200人、先着順、参加費1人2500円、申し込み時にご用意ください。プレー費1人、キャディあり、11,500円、キャディなし、8,500円、当日ご用意ください。申し込み期間、6月16日木曜日から30日木曜日。申し込み場所、体育協会事務局。問い合わせ、体育協会、電話 987-5859。 次は掲示板です。患者家族集中勉強会、肺がん編を開催します。がんと向き合っている患者さんとその家族の方を対象に集中勉強会を開催します。時、7月8日金曜日、午後0時55分から午後4時50分、ところ静岡がんセンター。内容、肺がんとは、総論、肺がんの検査と診断ほか。対象、肺がん患者とその家族。定員150人、先着順。参加費無料。申し込み期限、7月1日金曜日、午後5時必着。申し込み方法、はがき、またはファックスに氏名、電話番号を記入して提出。ホームページや院内のあすなろう図書館、よろず相談、専門外来窓口でも申し込みできます。申し込みの連絡が届いた時点で受付は完了します。直接会場にお越しください。問い合わせ、静岡がんセンター、疾病管理センター集中勉強会係、電話 989-5222、 ファックス 989-5557。 郵便番号411-8777、下長久保1007。第2回親子および初心者 PK 大会の参加者を募集します。時、6月12日日曜日、午前9時から正午、ところ、竹原グラウンド。対象、小学生以下の子ども、親子での参加もできます。参加費は無料です。女子サッカー部員を募集しています。対象、小学生女子。ところ、竹原グラウンド、会費月額1000円、練習を1ヶ月間無料で体験できます。持ち物等の詳細はお問い合わせください。問い合わせ、稲垣さん、電話 080-1611-6399。 女性の権利110番をご利用ください。離婚や育児、金銭問題、労働環境など生活する上で起こる様々な法律問題に悩んでいる方、お気軽に相談ください。時6月25日土曜日午前10時から午後4時、相談料無料、通話料は利用者の負担です。相談電話番号、電話055-932-1470、問い合わせ県弁護士会事務局、電話054-252-0008。スポーツ・キッズママのための栄養学講座、参加者を募集します。スポーツをする小中学生を持つ母親を対象に、公認スポーツ栄養士による栄養学講座を行います。時6月27日月曜日午前10時30分から午前11時15分ところコープ桜堤店、桜堤 2-13-6、 定員10人、先着順、予約が必要です。参加費無料、持ち物は筆記用具。なごみカフェブログにある専用フォームからお申し込みください。問い合わせ、なごみカフェ根本さん。長泉油彩画会第28回油彩画絵画展開催、時6月21日火曜日から26日日曜日午前9時30分から午後6時、26日日曜日は午後4時までです。ところコミュニティ長泉。内容、油彩画約100点の展示、入場料無料、直接会場にお越しください。問い合わせ、宇津木さん、電話 986-2056。 沼津高専公開講座、受講生を募集します。パソコン組み立て教室、時7月6日から20日の毎週水曜日午後6時30分から午後8時、全3回です。定員8人、申し込み期限6月22日水曜日。初めての工作測定、時7月9日土曜日午前9時から午後5時、定員12人、申し込み期限6月23日木曜日。設計しながら学ぶ CPU 動作の原理、時7月22日金曜日、23日土曜日、30日土曜日午前9時30分から午後3時、全3回。対象、デジタル回路の教育や設計者を目指す方、定員10人、申し込み期限7月7日木曜日。共通事項、ところ沼津高専、沼津市大岡、3600、受講料無料、申し込み人数が最小開催人数に満たない場合、講座を中止することがあります。申し込み方法など詳細はホームページに載っています。問い合わせ、沼津高専、電話 926-5762。 マイタウン、高齢者タクシー・バス利用助成事業の契約締結、4月27日水曜日、町はタクシー会社15社、介護タクシー会社9社、バス会社3社と高齢者タクシー・バス利用助成事業の契約締結式を行いました。これは町内在宅で75歳以上の高齢者に外出機会を増やし、地域との関わりを深めてもらうことを目的として、5000円分のタクシー・バス共通の利用券を交付する事業です。富士山で森づくり植樹ボランティア、4月29日祝日に県東部地域の自然保護団体で作る柿田川東富士の地下水を守る連絡会が、富士山で植樹活動を行い、富士ブナやミズラなど落葉広葉樹の苗木を198本植えました。知徳高校生徒会が募金活動を実施しました。知徳高校の生徒会が平成28年熊本地震の被災者支援のために、5月2日月曜日、6日金曜日、7日土曜日に校内で 生徒や教職員、保護者を対象に募金活動を行いました。また、2日、6日は放課後、JR 三島駅南口で街頭募金を行いました。町では6月24日金曜日まで、役場ほか公共施設で義援金を受け付けています。ご協力をお願いします。四つ溝書きの情報発信、書きママ活動開始。特産品四つ溝書きの農作業体験と四つ溝書きの PR を行う四つ溝書きママサポーター書きママが5月13日金曜日に活動を開始し、3人の書きママが参加しました。下山書き園元長久保の協力のもと、第1回目はつぼみの摘み取りを行いました。参加した書きママは農作業で四つ溝書きの理解を含めPR に励みたいですと話してくれました。B 級グルメが集結、町自慢食の祭典、5月14日土曜日、15日日曜日の2日間、エコパスタジアム袋井市で、富士の国町自慢食の祭典2016 B 級グルメスタジアム in エコパが開催され、県内外のB 級グルメが集結しました。町からは長泉明日勝つ推進協議会が出展し、多くの来場者に町の特産品である長泉明日勝つを振る舞いました。多年にわたる功績をたたえて自治功労者表彰式、5月15日日曜日にコミュニティ長泉で平成28年度自治功労者表彰式が開催されました。表彰式では遠藤町長から自治の進展や教育の振興、社会福祉の増進など8つの分野で多年にわたり町の発展に寄与した方々へ表彰状を手渡しました。ママ目線の情報発信、ママラッチ3期生養成講座。ブログやフェイスブックでママ目線の情報を発信している長泉ママラッチ。このほど3期生として7人のママたちを迎え入れ、5月17日火曜日に第1回目の養成講座が開催されました。今後ライティングや写真撮影講座を経て、7月中旬に3期生としての活動をスタートします。1、2期生を含めた21人のママラッチの活動にご期待ください。緑のカーテンで節電を、ゴーヤの苗を配布。町では緑のカーテンによる節電対策を呼びかけるため、町内の家庭や事業所にゴーヤの苗を無料で配布しています。今年は5月18日水曜日にニコニコ広場健康公園内で昨年より1700苗多い3000苗の配布を行いました。受け取った方は、今年も大事に育て涼しい夏を迎えたいですと話してくれました。
姉妹都市通信、長野県青木村からハロー。真田氏と青木村、真田正幸の娘の村松殿は信重幸村の姉で、夫である小山田生の神重信氏と青木村の村松郷の地を治めていました。大阪冬の陣から夏の陣を迎える頃、村松殿から手紙を送られた信重は、敬愛する姉に大阪城の近況などを手紙に書き送りました。現在小山田氏の子孫のお宅に信重から送られた2通の手紙が大切に保管されています。問い合わせ、青木村役場総務企画課、電話 0268-490111。 レシピ紹介、学校給食からボンジュー、静岡の食べ物がいっぱい、ふるさと給食週間。6月は食育月間です。今年度は6月13日から17日の5日間がふるさと給食週間です。ふるさと給食週間では、町の特産物や地場野菜をはじめ、県産の牛乳や豚肉、野菜、 県内の漁港で水揚げされた魚などを使った給食を提供しています。また学校給食で登場する米飯は県産のお米を、パンと麺は県産の小麦粉と国産の小麦粉をブレンドしたものを使います。学校給食に地場産物を取り入れることで子どもたちに地元の食文化に親しんでもらうことを目的としています。黒はんぺんのお茶揚げ、エネルギー152キロカロリー、タンパク質 6.6グラム、脂質 9.8グラム、塩分 0.3グラム。 材料、小学3年生4人分、黒はんぺん4枚、小麦粉4グラム、抹茶 A1グラム、卵20グラム、パン粉40グラム、抹茶 B1グラム、食塩適量、胡椒適量、揚げ用油適量。大量調理用のレシピのため、調味料はお好みで調整してください。作り方、1、黒はんぺんに食塩胡椒を振りかけます。2、小麦粉と抹茶 A を混ぜ合わせ、1に薄くまぶします。3、2に溶き卵をつけます。4、パン粉と抹茶 B を混ぜ合わせ、3につけて油で揚げます。料理のポイント、黒はんぺんはイワシやサバを丸ごとすりつぶして作られているので、魚特有の香りがします。黒はんぺんをお茶揚げにすると魚特有の香りが和らぐので、魚が苦手な子どもたちでも食べやすくなります。問い合わせ、給食センター、電話 986-9033。 6月16日から30日、救急協力医、協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115。 外科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。17日金曜日、五十嵐クリニック、934-6700、沼津市茂。18日土曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。19日日曜日、寸東整形、922-8855、沼津市高沢町。近藤クリニック、925-2420、沼津市岡宮。20日月曜日、沼津整形、921-3791、沼津市協栄町。21日火曜日、赤外科、921-2185、沼津市花園町。22日水曜日、大城クリニック、976-0027、清水町道には。23日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。24日金曜日、東岡クリニック、941-8269、清水町柿田。25日土曜日、西島病院、922-8235、沼津市大岡。26日日曜日、森重院、931-2511、沼津市賀乳堂江川。遠藤クリニック、975-8801、清水町熊井店。27日月曜日、田沢院、962-1205、沼津市大手町。28日火曜日、藤原クリニック、924-8777、沼津市寿町。29日水曜日、白石院、951-4593、沼津市一道町。30日木曜日、池田病院、986-1212、長泉町本宿。内科、平日午後5時から午後9時、土曜日正午から午後6時、日曜祝日休日午前8時から午後6時。16日木曜日、麻生クリニック、929-7575、沼津市筒井町。17日金曜日、小林院、921-2165、沼津市米山町。18日土曜日、大橋内科小児科、992-2800、裾野市佐野。19日日曜日、高田クリニック、 962-1410 沼津市中町近藤クリニック925-2420沼津市岡宮大阪屋クリニック995-3100裾野市佐野20日月曜日塚田医院983-1577清水町道には21日火曜日大阪屋クリニック995-3100裾野市佐野22日水曜日大沢医院931-1019沼津市美雪町23日木曜日菊池クリニック989-5788長泉町桜堤24日金曜日加藤内科医院946-5562沼津市大岡25日土曜日木佐川病院952-8600沼津市大岡26日日曜日岡田医院921-5321沼津市新宿町杉山医院972-3223清水町伏見裾野赤十字992-0008裾野市佐野27日月曜日清流クリニック941-8688清水町道には28日火曜日南一色セントラル内科980-5777長泉町南一色29日水曜日高藤クリニック926-8739沼津市東シージ30日木曜日青沼クリニック929-6205沼津市大岡小児科平日午後5時から午後9時土曜日正午から午後6時日曜祝日休日午前8時から午後6時16日木曜日白十字小児科933-5111沼津市下かぬき万場17日金曜日杉谷小児科923-6543沼津市筒井町18日土曜日鈴木ファミリー960-0333沼津市一本松19日日曜日西村委員971-6510長泉町下隣20日月曜日丸山小児科981-8577清水町道には21日火曜日龍神委員988-3133長泉町下隣22日水曜日田中委員921-2053沼津市高島町23日木曜日白十字小児科933-5111沼津市下かぬき万場24日金曜日佐久間小児科992-6303裾野市茶畑25日土曜日杉谷小児科923-6543沼津市筒井町26日日曜日龍神医院988-3133長泉町下隣27日月曜日与座小児科967-5722沼津市原28日火曜日白十字小児科933-5111沼津市下かぬき万場29日水曜日佐賀小児科931-3233沼津市下かぬき前原30日木曜日西村委員971-6510長泉町下隣耳鼻科午前8時から午後5時19日日曜日三島中央病院971-4133三島市緑町26日日曜日静岡医療センター975-2000清水町長沢眼科午前8時から午後5時19日日曜日山脇眼科924-4680沼津市筒井町26日日曜日愛愛眼科967-7715沼津市原産婦人科午前8時から午後5時19日日曜日精霊沼津952-1000沼津市松下26日日曜日小牧ウイメンズ972-1057三島市西和歌町歯科午前9時から午後3時19日日曜日飯塚歯科医院993-1077裾野市茶畑26日日曜日 MI 総合歯科クリニック988-1185長泉町下隣沼津夜間救急医療センター電話055-926-8699沼津市日の出町1-15 外科、内科、小児科、平日午後8時30分から翌朝7時、土曜、日曜、祝日、休日、午後6時から翌朝7時、三島メディカルセンター、電話 055-972-0711、三島市南本町 4-31、外科、内科、小児科、平日午後6時から午後10時、土曜日午後2時から午後9時、日曜、祝日、休日、午前9時から午後9時。協力医が変更される場合がありますので、事前に電話で確認してください。救急協力医テレホンサービス、電話 055-983-0115。これで広報長泉6月1日号ナンバー1268を終わります。引き続き、障害学習だよりをお聞きください。
楽しく学ぶを応援します。障害学習だより、ボル154、平成28年6月1日、発行、長泉町教育委員会障害学習課、問い合わせ、障害学習課、郵便番号 411-0943、長泉町下戸狩1283-11、コミュニティ長泉内、電話 986-2289、ファックス 988-7802、E メール、障害アットマーク長泉 .org、人と人のチャレンジライフ講座、見つけよう、本当の自分らしさ。社会環境が大きく変化している中、男女共同参画社会の実現を目指して、年齢、性別に関わりなく、多様な立場にあるすべての人々が、自分らしく楽しく生きていくための講座を開催します。ところ、コミュニティ長泉、対象、町内在住在勤で18歳以上の方、高校生を除きます。定員各回20人、先着順。申し込み6月14日火曜日から、電話申し込みまたは氏名、住所、性別、生年月日、連絡先を明記の上、ファックスまたは E メールでお申し込みください。全3回の講座です。時、テーマ、内容、講師の順にお伝えします。1、9月1日木曜日、午前10時から正午。簡単、楽しい、活かせるカラーコーディネート。男性も女性も似合う色でイメージアップ。パーソナルカラー、自分に似合う色を知り、プライベートやビジネスで役立つカラーコーディネートを身につけましょう。パーソナルカラースタイリスト、小島正代さん。2、9月8日木曜日、午前10時から正午。ちょうどいい片付けが暮らしを変える。あなたに合ったストレスのない整理収納方法を見つけましょう。忙しい日々の生活の中で暮らしが楽しくなるような自分に合った整理収納方法を見つけ、実践してみましょう。整理収納アドバイザー、関美恵子さん。3、9月23日金曜日、午前10時から正午。生活に役立つ優しい経済とお金の話。自分らしく暮らすために。知っておきたい経済やお金の知識を身につけ、実生活に生かしてみましょう。一級ファイナンシャルプランニング技能士、安藤恵里さん。人と人の情報誌、サクッと編集委員会、編集委員募集。サクッとは、男女共同参画社会の推進啓発のために、町の事業や身近な情報を盛り込んだ内容の住民目線で作る情報誌です。あなたも編集委員になってみませんか？対象、町内在住在勤の方、年齢性別不問、活動内容、取材、記事作成、編集作業など、活動日時、年間を通じて随時、活動場所、コミュニティ長泉、詳細はお問い合わせください。桃沢工芸村からのお知らせ。陶芸の日。 オリジナルのお皿や器を作ってみよう。粘土を自分の手でお皿や器などの形にします。焼き上がりの色を決めたら、あとは出来上がりを待つだけ。後日素焼きや本焼きを工芸村が行います。1ヶ月ほどでオリジナルの器が完成します。初めての方も安心して参加してください。子どもの参加も大歓迎です。詳しいことはお問い合わせください。文化財展示館から。第23回企画展のお知らせ。文化財展示館では第23回企画展長泉の学び教育の移り変わりを開催します。現在の小中学校の六三制は昭和22年に発足しましたが、それ以前の学校教育はどのようなものだったのでしょうか。資料の写真があります。明治17年の1月から6月にかけて実施された寸東郡下の小学生を対象とした試験の結果報告です。試験の内容は素読、公開、問答、書き取り、習字、算術などで、今の教科では国語と算数でしょうか。当時の長泉の子供も試験を受けていて、なめりの英説者、下尖りの準優者の生徒の名前があります。町に残っている資料などから長泉の教育の移り変わりを展示解説します。ぜひご来館ください。期日6月1日水曜日から7月18日月曜日、祝日を除く月曜日休館。町にある富士山の遺産。今回の富士山の遺産は竹原の富士遊水地久保の湧き水で見ることができます。久保の湧き水は江戸時代の安政元年1854年11月の地震、いわゆる安政の大地震の際に湧き出したことが、近隣の本宿村の名主であった高田家に伝わった古文書の中に記されています。今回の富士山の遺産はこの久保の湧き水本体ではなくて、湧き水の北側にある高さ約10メートルほどの段丘街です。この崖を形成している土が富士山起源の御殿場泥流です。御殿場泥流とは、今から約2900年前に富士山の東斜面が大規模に崩壊し、これに伴い発生した大規模な岩塞雪崩と二次的に発生した土石流、泥流のことです。この泥流は御殿場市全域を覆い、東は佐久川を流れ下り、小田原まで達し、南は駿河湾まで達しました。長泉の黄瀬川以南の地域もこの泥流に厚く覆われていて、長泉の地形を形作る重要な要素となっています。毎月第一日曜日は長泉町家庭教育の日。長泉町では毎月第一日曜日を家庭教育の日、平成19年4月制定と定め、各家庭で親子の触れ合い、コミュニケーションを深め、家庭での役割やしつけなどについて見つめ直す日としています。家庭教育は教育の原点。教育の中でも、家庭で行う家庭教育は、すべての教育の出発点で一番大切なものと言われています。家庭教育の日をきっかけとして、家庭のあり方を見つめ直し、健康で明るい家庭づくりをしませんか。親子で地区清掃に参加しよう。毎月第一日曜日は清掃の日でもあります。親子で地区清掃に参加しましょう。親子で参加することで親子の絆を深め、子どもの社会参加意識や生活力などを高めることができます。また自宅の周りや近所のこと、身の回りの安全について親子で考える機会にしてはいかがでしょうか。青少年相談、ひまわり相談室。ひまわり相談室は青少年やその保護者などの相談の場です。保護者は誰でも子どもが心身ともに健康で、周囲の人たちと仲良く思いやりの心を持って接することができるように育ってほしいと願っています。ひまわり相談室では不登校やいじめ、学習や進路の問題など、 学校での悩み、家庭における子育ての悩みなどの相談を受け付けています。電話相談、電話 989-7830、ひまわり相談室直通。面接相談、コミュニティ長泉3階、ひまわり相談室。相談時間午前9時から午後4時。電話、面談とも。予約は不要です。相談日、火曜日から土曜日。月曜日、日曜日、祝日は除きます。その他、相談の秘密は守ります。これで、障害学習だよりを終わります。続いて、福祉長泉をお聞きください。福祉長泉、平成28年6月1日号、ナンバー210、社会福祉法人、長泉町社会福祉協議会、長泉町下隣967-2、福祉会館内、電話 988-3920、ファックス 986-3794、ホームページアドレス、http://www.nagaizumi-shakyo.jp 基本理念、支え合う、みんなが笑顔になれる街。相談窓口案内。社会福祉協議会では次の相談に応じておりますので、ぜひご利用ください。相談項目、相談日時間、相談内容、相談員、電話の順でお伝えします。ボランティア相談。毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。ボランティアをやってみたい。でも、どんなボランティアがあるの?など、ボランティアに関すること。ボランティア担当。988-3920。福祉総合相談。毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。生活や家族、地域福祉、権利擁護、福祉サービス利用などの日常生活での心配事や不安、福祉に関すること。福祉総合相談担当。987-7680。生活困窮相談。自立相談支援事業。毎週月曜日から金曜日、午前8時15分から午後5時。経済的に困っている。働いた経験がなく、不安などの生活上の問題に関すること。福祉総合相談担当。987-7680。主外相談、毎週月曜日から金曜日、午前9時から午後4時。飲酒をやめたい、やめさせたいなどのアルコール問題に関すること、福祉総合相談担当、987-7680。暮らしの相談法律、相談日、6月28日火曜日、予約受付開始日、5月25日水曜日、相談日、7月26日火曜日、予約受付開始日、6月29日水曜日。暮らしの中の法律に関するお困りごと、秘密厳守します。法律専門家、植松俊彦氏、987-7680。平成28年熊本地震義援金受付のお知らせ。福祉会館及び泉の里で受け付けております。集まりました義援金は熊本県共同募金会を通じて被災地へ送金いたします。ご協力よろしくお願いいたします。平成27年度長泉町社会福祉協議会事業報告。本会では長泉町地域福祉活動計画及び平成27年度の事業計画に基づき、幸せを明日へつなぐ地域力の実現に向けて、行政、民生委員児童委員協議会、福祉施設、福祉団体並びに関係機関との連携を図りながら、町民の皆様と共同して社会福祉事業を推進しました。平成27年度の主な活動内容をご紹介します。施設の管理運営、福祉啓発及び福祉教育の推進、地域福祉活動の推進、共同募金配分金事業、ボランティア事業の推進、 介護保険事業等、法人運営事業、長泉町受託事業、福祉サービス利用支援の推進。平成27年度苦情受付件数は0件、要望件数は1件でした。平成27年度長泉町社会福祉協議会決算報告。科目別収入の状況。収入合計4億1187万953円。円グラフがあります。経常経費補助金収入6319万2808円、 15.3%。 受託金収入4995万3046円、 12.1%。 貸付事業等収入115000円、 0.03%。 事業収入302万4185円、 0.7%。 負担金収入38万3780円、 0.09%。 介護保険収入1億513万5162円、 25.5%。 老人福祉事業収入5083万8565円、 12.3%。 児童福祉事業収入630万円、 1.5%。 障害福祉サービス等事業収入3073万7671円、 7.5%。 受取利息配当金収入34万3984円、 0.08%。 その他の収入49万3220円、 0.1%。 積立資産取り崩し収入2700万1864円、 6.6%。 前期末支払い資金残高6855万9788円、16.7%。 会費収入379万800円、 0.9%。 寄付金収入200万1080円、 0.5%。 拠点区分別支出の状況。支出合計3億3795万2627円。円グラフがあります。法人本部拠点区分1億998万8140円、 32.5%。 老人福祉センター拠点区分4890万916円、 14.5%。 児童更生施設拠点区分1113万2000円、 3.3%。介護サービス事業拠点区分1億2317万7090円、 36.4%。 在宅福祉総合センター拠点区分4475万4481円、 13.2%。 円グラフを終わります。長泉町民事協だより。広げよう地域に根ざした思いやり、寄り添い、ナンバー9。長泉町民生委員児童委員協議会広報。主任児童委員制度をご存知ですか？児童の福祉に関する問題も民生委員児童委員にご相談ください。民生委員児童委員は子どもの福祉に関する活動も行っています。この活動を専門的な知識で支えるのが主任児童委員です。主任児童委員制度は昨年発足20年になりました。長泉町では3つの小学校区を基盤に3名の主任児童委員がいますが、2つの中学校もカバーしています。子どもの福祉に関する機関、学校、役場などと 地区の民生委員の連絡調整を行い、一体となって子育てや子どもの福祉に関する諸問題の解決へ活動を行います。主任児童委員制度により、民生委員が地域の子どもの福祉に適切に取り組めるようになっていますので、ご自身またはご近所で子どもの福祉に関する疑問や問題があるときは、お気軽に近くの民生委員にお声掛けください。平成28年度福祉大会報告。長泉町社会福祉協議会では、5月28日土曜日に泉の里集会室において福祉大会を開催し、地域の福祉活動に貢献された方や福祉施設関係者への表彰と寄付などの協力援助をいただいた方々へ感謝状の贈呈を行いました。静岡県共同募金会表彰伝達。共同募金や歳末助け合い募金に対して多額の寄付をお寄せいただいた方、長泉町仏教会、社会福祉法人長泉町社会福祉協議会会長表彰、社会福祉事業団体の代表者または従事者で10年以上勤務し功労顕著な方、芹沢智則、谷井俊夫、佐藤清美。本会に対してボランティアや多額の寄付により協力援助いただいた方、感謝状贈呈。深夜クラブ長泉、東レ株式会社三島工場、東レ三島グループ一同、明るい社会づくり運動長泉協議会、一般財団法人法恩同志会、株式会社共同開発。継承略でお伝えしました。優しい心ありがとう。今月も多くの方々から物品の寄付や寄付金をいただきました。ご講師に深く感謝申し上げます。平成28年熊本地震義援金、義援金総額83,826円、4月30日現在、県立三島北港支援会長泉支部、慶長ボランティアフラット、その他多くの方から義援金をいただきました。被災地へは熊本県共同募金会を通じて送金いたします。義援金は引き続き福祉会館または泉の里で受け付けておりますので、ご協力お願いいたします。情報コーナー。7月1日金曜日から9月30日金曜日まで福祉会館お風呂の営業時間を延長します。午前10時から午後8時30分ご家族でのご利用もお待ちしております。慶長サロン、フラットサロンご案内、慶長ボランティア養成講座の修了者がお話を聞き、話す場を作りました。お茶でも飲みながらちょっとお話ししませんか。時6月24日金曜日午後1時30分から午後3時、毎月第4金曜日、ところ福祉会館、参加費無料。お話し相手、慶長ボランティアフラット会員、秘密は厳守いたします。申し込み不要、気軽にお立ち寄りください。問い合わせ、長泉町社会福祉協議会、電話 988-3920、担当、尾崎。これで福祉長泉6月1日号を終わります。次回は広報長泉6月15日号です。それまでお元気でお過ごしください。NVC